こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は旅の配信をさせていただきます。プチセレブバックパッカーインドへ行く、ビークグルメとダイヤはお好き。こちらは私が学生時代からの親友と2人21日間のバックパッカーインド旅行をした時の旅の記録を1日ずつ読んでいるというものになります。ムンバイからアウランガバード、エローラ、コルカタ、ニュージャルパグリを経てお茶で有名なダージリンへたどり着いたところの数日間を読んでいきました。今回は5月18日木曜日、インドに着いてから9日目の日記を読んでいこうと思います。一難去ってまた一難、ダージリン。天は私をよほどダージリンに引き止めたいのか、先に進ませたくないのだろうか。ついに完全に私の腸が破綻をきたした。そりゃもうナイアガラの滝も真っ青なほどの下りようだ。夜中に腹痛が来てから何回トイレにこもっただろう。かなりの腸内洗浄度だ。この症状の困るところは移動ができないということ。この状態で予定していたダージリンからニュージャルパグリュ、コルカタ、そしてバラナシへの移動はさすがの私でも無理だと分かった。友達に頼んでダージリンの滞在を1日2日延ばしてもらうことにした。本当に迷惑をかけてごめんね。私は彼女に申し訳ない気持ちでいっぱいだった。親友は嫌な顔一つせず、すでに手配済みだった電車のチケットのキャンセルや、ニュージャルパグリからバラナシの新ルート、列車運行状況などを調べてくれた。その間、一体私は何回トイレに出たり入ったりしたんだろう。本当に彼女がいなければ、きっと私は心細いのと絶望で一人泣いて途方に暮れていたに違いない。腹痛が収まらないこと、そして昨日教えてもらった薬の効果を再び日本のホームドクターに報告した。下痢ぐらいで死んだりすることないから大丈夫だよ。もしなおちゃんが入院するようになったらお母さんとインドに駆けつけるからね。まあ過ぎ去ってみたらこれもいい思い出になるから、あとは楽しいことがいっぱい待ってるんだから焦らず少しゆっくり養生しなさい。日本の下痢止めよりも現地のものの方が効くから、それを買って脱水には気をつけて、油物は避けてパンやご飯など炭水化物を積極的に取りなさいと励まされた。先生のおかげで少し元気を取り戻す。そうそう人間そうそう死ぬことなんてない。心配して待ってくれる友人のためにもしっかりダージリンで治さないとな。とにかく今日はふらふら出歩いたりせず、しっかり養生して英気を養い、一刻も早く回復できるように頑張ろう。昨日行った薬局で下痢止めをくれと言ったら、昨日と薬との飲み合わせも考えて処方をくれた。おじさんありがとう。英語わかりづらいけれど。下痢止めと消化酵素入りのシロップを買って、部屋に戻った。その後は、一日部屋でゴロゴログダグダ寝たり起きたりしていた。固形物を口にする勇気がなかったので、薬局の帰りにチョコレートを買い、何片か食べてみた。相変わらず、外は賑やかだ。子供の叫び声、犬の吠える声、猫の鳴き声、車のクラクション、目の前でやっている工事の音、人々のざわめき。けれど、そんな中でも私はうつらうつら、夢と現実の間をさまよっていた。改めて、体がどれぐらい休養を欲しているのかが分かった。どうか明日にはお腹も少し良くなっていますように。少し今回は短いので次の日の日記も続けて読ませていただきます。5月19日金曜日、10日目、洗濯の時。なぜか明け方になると腹痛は悪夢の目覚めとともにやってくる。今朝はその中に血液のようなものを発見し、私はすっかりビビってしまった。これはまずい。血が混じっている。チフスやコレラ、セキリ、サルモネラ、ひー、恐ろしい法定感染症などの名前が 次々と頭に浮かんでは消えていく。そして体調が悪いと思考はどんどんマイナス思考へ。気がつくと私は親友にある提案をしていた。それは今思い返すとわがままで自分勝手な提案だった。すでにダージリンでの延泊は決めていたものの、明日ダージリンを離れて車で約3時間半ほど離れたスリグリへ行き、さらにそこから車で1時間ほどのバグドラドというところまで行く。ここから飛行機が飛んでいるので一気に飛行機でデリーに行ってしまおうというのがその提案であった。首都デリーなら外国人旅行者用の健康保険相談センターがあり、近代設備に整った大きな病院があり、ガイドブックにもインドで安心して日本人がかかれる病院の名前と住所が記載されているからだ。いざとなったら航空券はデリーからの出国だから帰国を早めてすぐに帰ることもできる。とにかく法定感染症であればこんな小さな山の上の町にいてもどうしようもないかもしれない。私の不安に駆られた発言を我が相棒は一も二もなく承諾してくれた。この日は朝から大雨が降り続いていて、いつもの町の喧騒は雨音にかき消されている。凄まじい雨の音と時折猛烈な雷鳴が轟くばかり。まさに私の腹模様である。気分は陰鬱であった。少し雨が弱くなった隙に私は再び日本のホームドクターに経過報告と新たな症状の報告を電話をかける。先生はやんわりと私の気持ちをほぐすように優しく告げた。そんなに焦っても下痢は熱や頭痛と違って薬を飲んだからといってすぐに治るものではないよ。3、4日は様子を見ないと。それに血が出ているかもしれないということだけれど、何度も何度も下痢の症状を繰り返していれば粘膜が弱って傷つき、そこから出血することはよくある。お腹の他の症状は収まってるんだろ。回数も記録してごらん。減っているのなら回復に向かっている証拠だ。先生にはこのままデリーに移ろうかと考えていることも告げた。もちろん医師としての立場から言って、そして先生にはデリーの病院にコネクションがあるので大都市の方が何かと都合はいいと先生はおっしゃった。先生と話をし、少し自分を客観的に見ようという気持ちが働いたものの、足は飛行機会社の代理店オフィスへと向かっている。バグドグラからデリーの便数と時間を聞いてみた。それと念のため空席があるかどうかを確かめてもらうことにした。雨はまだ止まずに雷もゴロゴロと音を立てて鳴っているが、私のお腹はまずはこれを6時間おきに飲みなさいと薬局のおじさんに言われたタブレットの最後の一つを服用してからおとなしくなっていた。あれ？これはもしや薬が効き始めたのかもしれないぞと思っていると、あれほど苦しんだ腹痛も弱まっていることに気がついた。この調子で順調に回復してくれれば旅が続けられるかもしれないと期待しつつも、過信は禁物。朝起きてからほとんど何も食べていないから一時的に収まっているだけかもしれない。お昼の12時を過ぎ、親友と昼食を取りに行くことにした。けれど雨が再び降り出して、私たちはどうしたものかとフロントの前のソファーに座って少し雨が収まるのを待っていた。すると昨日はダウンしていた日本人3人組のうちの男の子がやってきた。私は初めて彼を見た時、現地の人かなと思って話しかけなかったのだけれど、彼も私を年下の中国人の現地人だと思って話しかけなかったらしい。まあ確かに日本人みたいな顔の人がたくさんいるからね。ただし2歳も私の方が年上だよということを告げると、めちゃくちゃ若く見えますねとお決まりの反応が返ってきた。まあ化粧もしてないしね。彼とフロント前で盛り上がって話をしていると、昨日果物を届けてくれた男の子が現れた。彼は別の宿に泊まっているという S さんと一緒だった。 S さんは身なりもバックパッカーっぽくないのに話をしていたら相当いろいろなところを回ってきたようであった。私と友人、そして3人の男の子たちと一緒にそれぞれ旅の経過や情報を交換していると、3人組の最後の一人で紅一点の T さんも現れた。 T さんは3回のワーキングホリデーの経験者で、今回のインド旅も一人ですでに1ヶ月以上の旅をしているらしい。優しい笑顔の素敵な女性だ。こうしてなんとなく日本人6人が宿のフロントの前で集結して集まったところで、雨も小降りになってきた。どうせならと全員で中華料理屋ロータスへ。私は自分のお腹のことを考えてワンタンスープを頼んだ。友人はお気に入りの焼きそば、他のみんなもそれぞれ思い思いのものを注文し、本物の中華っぽい味に感激していた。ここは本当に美味しいねと口々に言う。うん、私もそう思う。みんなに釣られて私も食欲が出てきて、思ったよりも食べることができた。そして隣のお店でチャイまで飲んでしまった。お腹の調子が心配だったが、恐れていたような急激な痛みは襲ってこなかった。この分なら何もわざわざコルカタより汚くてムンバイより暑いと言われるデリーに急いで行く必要はないかもと思い悩む。また旅先を変更するの？と思われそうだったが、私は我がパートナーに恐る恐る告げてみると、私は今の直子の体調がどうなのか、落ち着いているのか、これから良くなるのか、それともやっぱりちゃんとした病院で検査や治療の必要があるのかわからないから、それは直子が判断していいよと言ってくれた。これはもっともな意見だ。私の症状の一挙一動で今までのプランが変更してきているのだ。彼女はそれを責めたり不満や文句を言うことなく私に合わせてくれている。本当に感謝の言葉しか出てこない。とはいえ自分の体調が悪化するのか回復するのか、それともこのままなのか、すぐデリーの病院に行くべきなのか、このまま旅を続けられるのか、自分で判断が難しかった。しかしそうしている間でも運命の女神は選択肢のカードを突きつけてくる。宿の主人が現れて旅行代理店から電話が来ていることを告げに来た。電話に出ると先ほどデリー行きの飛行機の空席を調べてもらっていた結果であった。席は取れるが予約をするかどうかと聞かれる。さあ選択の時だ。私は覚悟を決めた。ごめんなさい、やっぱり飛行機乗りません。今慌ててデリーに行ったところで緊急で医師に見てもらうほど症状は悪くない。それなら旅を続けよう。無理せずきちんと休息をとっていけば大丈夫だろう。私は自分の体の状態をそう判断したのであった。その後日本から電話だよと再度呼び出されたら、海外旅行保険の心配をした父だった。本当に病気になって初めてどうすればいいの？じゃあ遅いのだが、旅行に行く前など自分は絶対大丈夫と根拠のない自信を持っているもので、保険の詳しい説明など見ていなかった自分の浅はかさが悔やまれる。ここダージリンから保険会社に電話が通じないので日本から電話かけてもらうように頼んだ。今後もしまた再発したり悪化するようなことがあった時のため保証内容をきちんと把握しておこうと思ったのだった。先ほどの6人で18時30分から始まる映画を見に行こうという話になった。インドは知らざる映画大国、年間で700本ほどの映画が作られているらしい。日本でも上映され、その独特なセンスを日本社会に知らしめたムトゥ・踊るマハラジャは有名だ。インドの大衆文化を知るのに映画は欠かせない。本場インドの映画館でヒンドゥー語の映画を見てみたいと思っていたので、ちょうどいい機会だった。 ダージリンの映画館は宿から歩いて5分もかからないところで、中央郵便局の目の前である。こんな小さな町には似つかわしくないほど巨大で立派な建物で、セキュリティも万全。入り口でカメラやテープ、オーディオ機器、飲料品、水などは全て預け、空港並みのボディチェックを受ける。そしてやっと中に入ると、ここはダージリンっていうかインド。あまりの美しさ、近代的な設備に唖然としてしまった。お台場かどこか東京の映画館のようだ。ちゃんとキャラメルポップコーンとペプシまで売っている。その隣にサモサも。この辺がインドだな。映画はヒンドゥーのものとハリウッドのものがあり、私たちは36チャイナタという映画を見ることにした。ダヴィンチコードもやっていたけど、ここでハリウッドはないでしょう。料金は1人60ルピー、約200円と安い。座席は日本のものよりもむしろ進んでいた。ジューススタンドはもちろんのこと、なんと座席はリクライニング。これには一度びっくり。こんな快適だったら寝てしまうのではという一抹の不安がよぎった。だがその不安は杞憂に終わる。映画は想像していたよりもずっと面白かったのだ。もちろんヒンドゥー語なので何を話しているかは全くわからないのだが、ストーリーはアップテンポで単純だから問題なく追うことができるし、退屈しない。と思うような稚拙な CG や特殊効果も、登場人物の感情が盛り上がると始まるダンスシーンも、これがインドの映画かと思えば面白い。そしてそのうち、この後ダンスシーンが来るなというのが分かってくるから不思議だ。18時30分から上映し、休憩を挟んで終わったのが21時。だがダンスシーンがなければ1時間ぐらいで終わっていたかもしれない。なんて言ったってダンスが始まると1回につき10分以上そのシーンは続くのだ。私たちの見た映画館はとても立派なものだったし、観客も割と静かだったけれど、通常の街の立ち見映画館はこんなもんではないらしい。みんな歌って踊って騒ぎまくりのだそうだ。そのためにダンスシーンがふんだんに盛り込まれているという。インド映画は社会派の重い暗い映画はあまり大衆受けしないらしい。普段あまり裕福ではない生活をしている人々は、映画のきらびやかで華やかな世界を目にし、主人公たちと一緒に歌い踊ることで束の間の夢を見るのであろう。とはいえ、上映が終わった後、照明がついた劇場内を見てみると、その辺ポップコーンだらけ。なぜかというと、立ち上がったインド人たちがポップコーン片手に踊ってしまうからだ。終わった後は急いで宿に帰り、食堂で軽く食事をした。ああ、お腹が空くってこんなに素晴らしいことだったんだ。ここの食堂のレモンティーが本当に美味しい。先に部屋に帰った友人にもお土産に持って行った。今日は振り回してごめんね、そしていつもありがとうの言葉と一緒に。はい、ということで今回はプチセレブバックパッカー、インドへ行く B 級グルメとダイヤはお好き、9日目と10日目配信させていただきました。ここのあたりはですね、ちょっと西洋シーンというか、ダージリンに腰を落ち着けているシーンで、一日の記録もね、大して移動もしていませんので、短い日記になっていますので、2日分をまとめて読ませていただきました。とはいえ、私の心理内での葛藤というのは、このあたりが一番葛藤したところじゃないかなというふうに思います。本当に知らない国でね、収まらない症状っていうのが出てしまうと、この先旅を続けられるのか、すぐ帰って治療した方がいいんじゃないか、名前のあるね、伝染病とか感染症にかかっていたらどうしようっていうふうに、その体調というのはね、旅人を不安に陥れるものだと思います。そして体調が悪いとね、メンタルにも響いてきますね。これは全くもって普段の生活でも一緒だなと思うんですけれども、ここでね、急に弱気になった私、 私でも弱気になることはあるんですね。はい、にもかかわらず私の揺れ動く心をそのまま受け止めてくれた友人、本当に彼女には思い出しても感謝しかないなと思います。そしてですね、この宿で出会った3人組の日本人、女の子1人、男の子2人、それぞれ別の旅のルートをたどってきて、まあお金がね、私たちよりかなり長い時間旅をしてますので、お金をなるべく節約したいということで、3人で1部屋、ね、居合わせた男の子2人と女の子1人、まあ女性、女の子といっても、その当時の私たちよりは、7個、8個ぐらい上の女性だったんですけど、まあかなり勇気があるなという感じですよね、今考えるとね。まあでもね、若い時の旅ってそんな感じですよね。こうやって偶然の出会いで、それぞれが自分たちの辿ってきた旅のルートや、それこそあお腹壊しちゃって、これ本当に不安なんだけどこの先っていうふうに言った時でも、あそう同じようなことを自分も経験したよとかね、うん、そういった情報交換、生きた情報の交換っていうのが、まあ旅人の助けになるというのは、どれだけネット社会が普及したとしても、やはりバックパッカー旅の楽しい醍醐味の一つじゃないかなというふうに思っています。日本一周のねパン巡りの旅をされているトモさん、旅人トモさんという方がねいらっしゃるんですけれども、彼も行く先々でいろんな旅人と出会っていろんな情報交換をしたりするのが楽しいというふうに配信の中でおっしゃってました。きっとね、そういった、生きた触れ合いというのは、どんなにいろんな技術が発展したとしても、やはり旅人にとって醍醐味の一つであり、そしていつまでも旅の記憶に残る出会いじゃないかな、そして別れじゃないかなというふうに思います。ということで、今回はですね、ダージリンでの2日間のお話をさせていただきました。あ、ちなみにですね、このインドの映画館、私にとっては非常に面白い体験でした。まあ36チャイナタウンの内容がどんな内容だったかというのは一つも覚えていないんですけれども、後ろ前後左右にいたインド人たちがね、非常に楽しそうに突然立ち上がって一緒に踊ったりとか、ポップコーンがねばらまかれたり、ポップコーン置いて踊ればいいのにと思うんですけど、食べながら踊りたいんでしょうね。うん、なのでこう照明がね、明かりがついてエンドロールが上がって、明かりがついてみるとその辺がポップコーンだらけだったりとかっていうこともね、今でもよく覚えています。これもね、異文化体験で、ツアー旅行では体験ができない、自由な旅行ならではのことだったかなと思いますし、また体調が悪くてここにちょっと腰を落ち着けようっていうことがなければ、きっと急ぐカツカツの旅だったら映画なんか見ようっていうふうに思わなかったと思うので、これはこれでね、いい体験だったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回は5月、何日だ、18日と19日、インド滞在9日目と10日目のお話をさせていただきました。ダージリンの、日記はあと2日ほど続きます。はい、ということで次回はまたダージリンの違った側面をお届けできると思います。飽きずについてきていただけたらとても嬉しいです。それでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。